2014年9月6日土曜日午後5時20分頃収録、カラーデイズパーソナリティー若でございますけど、皆様お久しぶりですということで、はい、若さん札幌に帰ってきたということでね、札幌に帰ってきたわけですけれども、あのね、ま、帰ってきたのはいいけど、ここ1週間配信しなかったな、何だったんだみたいな話なんですけど、いや、今週1週間なんか忙しかったかって言われると、別に忙しくはなかったんですが、帰ってきたのはですね、今週日曜日です。あ、だから9月、じゃない、8月31日だ。8月31日、日曜日に帰ってきたんですけどね、夜に帰ってきたんですけど、9月入ってから、まさに札幌、だから9月入ってからずっと札幌にいたんですけれども、ずっとポッドキャストは配信されてないってね。まあ、1週間、この1週間何やってたんだっていうところも含めて、まあ、ここ3週間ぐらいの若さんの近況報告をね、今日はやりたいなというふうに思います。ね、ということで、アトレ会のね、会がずっと続いてたんですけれども、今日から ようやく通常通り。
カラーディーズポッドキャスト。この番組はチーム若い16.comの制作でお送りします。
はい、ということで、あずでまして、こんにちは、カラーデイズ、ワカですよ、ということでございますけども。まあ、ここ、だから先週までのカラーデイズさんは、まあ、2週間ほどカラーデイズさんというか、チームワカ 16.com さん、お休みをいただきまして、夏季休暇ということで、まあ、毎年恒例ですけれども、2週間ほど、今回はお休みをいただきましてですね、で、まあ、その間、僕は、実家に帰り、みたいな話なんですけども、まあ、ね、オクティ先生とタッティ先生はですね、実家に帰って戻ってきたのか、もう戻ってきたのか、戻ってきてるよね、戻ってきてるか、タッティ先生が戻ってきてるかどうかは知らないけど、オクティ先生が戻ってきてるらしいという情報は俺の耳には入ってるっていうね、いう感じで、まあ、それぞれバラバラの、最近ね、まあ、3人で動くことがあんまりなくなってきてるっていうのも、まあ、あるんですが、まあ、後期から、まあ、3人で動くことが、多くなるのか、少なくなるのか、まあ、きっと少なくなるんだろうな、みたいな。ますます少なくなるんだろうな、なんていうね、まあ、ちょっとした悲しいお話をしながらですね。まあ、悲しいのか何なのかよくわかんないですけどね。まあ、いいんですけれども。まあそんなんで。で、まあ僕は2週間くらい帰ってました。で、帰ってる間、ポッドキャストはどうなってたかっていうと、アトレ会の、なんか振り返り会みたいなのが5回ぐらいありまして、それが先週の、までに、もうすべて配信が終わりまして、で、ポッドナインティーズはポッドナインティーズでね、配信があって、みたいな話で。で、今日、配信されるので、まあだから、まあ途切れることなくっていう感じでね、ポッドキャストは進んでいたんですが、ね、そこまで準備良かった。そこまで準備良かったのに、今週さ、だから今週はきっとだからポッドキャスト聞いてる人はさ、まあこのリズム感で、ポッドキャスト配信されてるってことは、まあ月曜日、火曜日あたりにきっと、カラディズさん配信されんだろうなと、ね、思いきやですよ。思いきや配信されないっていうね。まあ、その辺まあ、リスナーを裏切ってくよね。まあ、ひどい話ですわ、みたいな話なんですけどね。いうことでございまして。はい。で、まあ、そんな感じで、ポッドキャスト進んでるんですが、さあ、その間、若さん何やったかということでね。まあ、まあ、最近そうなんですが、研究のわたわたがあってからそうなんですが、あんまりこう、ツイッターでつぶやかなくなっちゃって、まあ、いや、つぶやいてんのかな？なんかよくわかんないけど、最近1日1回つぶやけばいい方でね、あんまりね、最近つぶやき率がね、まあ、まあ、かつてほどの量じゃないみたいなね、ところで。あんまりこう、お話ができてなかった部分があるので、まあ、帰っていた間何やってたかという、まあ、てかね、話すほどのことはないんだよね、別に。実家に帰ってました以上終わりなんですけれども、いつから帰ってたんだっけ、実家に。もういつから帰ったかすらわかんないんだけどね。 もう9月になっちゃった。カレンダーめくっちゃったんだよな。8月のカレンダーあります。8月の18日ぐらいかな、くらいから帰りまして、31日までだから約2週間ほど、帰ってました。でもう8月18日だったと、帰ったのがもう8月18日だったということもあってですね、まあ妹さんもまあ帰ってたんですけども、はね、8月23日ぐらいまで、休みでみたいな話で、ただ妹さんはですね、これはね大学とか通ってる人にはわからない感覚かもしれないんですけど、わからない感覚かもしれないんですけどって言ってる俺本人も大学生だから、なんとなくへえそうなんだみたいなぐらいの知識で終わってるんですが、妹看護系の、ね、専門学校にいるんですけれども、看護の専門学校にいるんですけども、すごい不規則で、夏休み明けにいきなりテストなんですよね。っていうのは夏休み明けテストとかじゃなくて成績評価のためのテストが、夏休み明けにあって、でまたその後休みでみたいな、ちょっと若干意味わかんないでしょ多分。だからその辺の感覚がさ、だから俺らからすると意味わかんないみたいな感覚になると思う。だからその辺カレンダーがすごく特殊になってるんですけれども、でなんかテストが迫ってて、で多分これも大学生の僕からするとまたこれも意味わかんない感覚なんですけど、なんかねテスト科目がね、なんか30科目以上あるみたいな話でね、看護は大変だねって思いながらね、もう思ってたんだけど、その30科目っていうね、もう意味が分かんないでしょ多分ね。すっごい、だから実家帰ってても妹さんはなんかすっごい分厚いファイルをどっこらせっつってね、乗っけてずっと勉強してましたね。ずっと勉強しながら、なんか分厚いなんかその専門書をこう開きながらね勉強してました。まあ看護のね、だからそういう姿を見てるとさ、看護の専門学校通ってる人っていやいやいやいやいますよ、なんかナースなんかよくさ、ねナースの人ってすごいお仕事ね、社畜で大変だとかってかね、夜勤とかもあって大変だろうなとかってこうさ、旗から見ててそう思うけどさ、なるまでも大変よねっていうのはこうなんだろうな、そばで見ててすごいすごい思ったっていうのは、まあ今回改めて思ったみたいな話なんですけど、まあそれは別にあれ関係ないね、若さん、別に若さんの近況報告じゃないね、その話はね。でまあだから家族全員揃ってたのは、家族はうち6人いるんですよ。兄弟が4人いて、まあ、ちなみに一番上は僕なんですけども、4人いて、で父母がいて6人なんですけども、だから6人揃ってたのが1週間ぐらいあって、帰ってる間のだいたい半分ぐらいはだから家族全員揃ってたんですよね。まあみたいな話なんですが、もうだからそうよ、なんかさ、なんかで見たけどさ、だから社会人になったらさ、あと親に何回あるんだみたいな話とかってよくあるじゃない、そういう話って、で数えたらさ、多分ね、あと親に会う回数って多分あと100日もないんだみたいなさ、話とか あったりするじゃないですか。って考えたらさ、まあ恐ろしいよねみたいなことがいろいろあるんですが、まあなので、まあ、帰れる時に帰りましょうということで、まあ多分ね、もう若さんもね帰れないですよ。もう帰れないですよ。もう多分ね、大学生の間もう帰れないんじゃないかなって思ってるんだけど、どうかな、わかんないけど、お正月に帰るかもしれないし、まあ今のところで帰る予定はないんですよね、実はね、お正月はね。ちょっと今のところ帰る予定ないんですよね。てか、まあ卒検とかもでもわたわたしちゃうしね、もうその辺になるとね。だからまあ、多分ちょっと難しくなるんじゃないかなとかっていうふうには、まあ今もう思ってたりするんですけれども、ね。となるとですよ、多分ね、もう大学生の間に俺実家帰ることないなとかって。うんですね、だから次帰るのは、来年お仕事お盆がお休みだったらまあ帰るかもしれないですねみたいな。だからもうだからこっからもう年一ぐらいですよ、親に顔を合わせるのはみたいなところを考えると、まあなんかね、悲しきかなみたいなね、思ったりもしないこともないんですけどね。まあということで帰ってたわけなんですけど、まあ帰って って何をするってわけじゃないんだよね。帰って何をするってわけじゃなくて、まあまあね、まあ親戚がね、親戚って言っても、祖父母ですけども、がまあまあまあ、ね、あの辺に住んでるので、まあちょっと顔をね、出しに行ったりですとか、まあそのくらいですよ。まああとは、まあまあいろいろと、実家の方で、まあ何やってんのかなっていうね、こう様子見に行ったわけで。まあね、特に実家に帰ってからってね、なんか物珍しいことをやったかと言われると、そうではないよね、みたいな話でね。まあ案の定、また若さんはね、弟のね、ああ、そうそう、実家が新しくなってからは、僕の部屋という概念がもうないというか、僕の部屋がないので、もうね、僕の、だから実家に帰った時の居場所は、弟の部屋か、リビングかの、どっちかですかね。もしくはトイレかみたいなね。もうほんとそういう話ですから。でも実家帰っても僕の居場所がないんでね、もう帰る意味があるのかみたいなところもあったり、するわけでね。で、弟がね、まあ、多分この辺の事情は多分ケクノ先生あたりが詳しいと思うんですけど、学力テストはね、北海道、まあ、なんだっけ、北海道、なんたらかんたらっていう団体がやってる。ちょっと名前忘れ、ちょっとど忘れしちゃうんで、その辺の事情は多分、ケクノ先生あたりに聞いたらわかると思うんですけど、なんたかかんたか、なんたかたんたらって言ってる。もう、わ、ひどいなって。あれですね、感じですけれども、がやってる学力テストというのがあって、でその学力テストに向けて勉強で結構1週間ぐらい追われてたりとかしてて、でちょうど8月18日帰った日、初日がその夏休み明け初登校日みたいなのもあってね、のがあったりとかですね。あと週末になると弟がそのサッカー部なんですけどね、サッカーの試合があって、でそれに付き添ったりね、あったりとか、まあ僕は実家でお留守番してたりとかね、まあそんなんですかね、実家帰って。あと実家帰ってて、相変わらずマック持ってってたんで、まあちょっと研究絡みの勉強やってたりとか、あとは本をね、大学から借りた本4冊ぐらいなんですけど、夏休み中に全部読みたいと思って、まあ、借りてた本があったんですけども、それを、まあ全部、一冊ね専門書なんで、まあそれはまあ読むというか、まあそれは必要に勉強しながら読むみたいな感じなんですけど、残り3冊はそのまあその技術系のまあ新書みたいな本、だったので、まあそれは全部読み切りまして、読了しまして、であとね、まあ今回ネクサス7を持ってったんだよね、研究で使ってるネクサス7を、大学からお借りしまして、研究室からお借りしまして、でもそれを持ってってたんですけれども、なんか Kindle を入れて、で Kindle で無料配布してるコミックを、まあ暇な時に読もうと思って、いくつか入れてたんですね。でなんかなんだっけな、ブラックジャックによろしくとかね、その辺を、全部ブラックジャックはね全部無料で配布されてたので、まあ電子書籍業界では有名ですね。ブラックジャックによろしくは全巻配信無料配信されてるみたいなところで、あれを入れて全部読みましてみたいな、まあそんな電子書籍を読みつつ、本を読みながら、勉強しつつみたいなね。ちなみに実家にキネクト持ってきましたからね、僕ね。そう、研究のためにキネクト持ってったりとかして、あとは今研究で作っているアプリケーションが割とその中高生向けなので、まあちょっとね、まあ実証実験を、弟にやらせましてみたいなとかあったりとか、まあそのぐらいですかね。あとはね、実家にあったね、CD、音楽 CD を、自分の Mac に落としましたみたいなね。もうそんぐらいかな、もうな、あんまり大したことやってないんだよな。そうそう、なんかね、いっぱい音楽 CD があったんですけど、そういえば古いパソコンに取り込んでなかったなと思って、じゃあパソコン新しくなったから、これに全部、取り込んどこうと思って、全部取り込みまして。なかったりとか、そうですね、吹奏楽のそのコンクール、かつて僕が吹奏楽部にいた時のなんか昔のコンクールの DVD とかもうちょっと見ようと思って、パソコンに ね、入れて、見たりとかっていうのをやってましたね。あ、まあそのぐらいですかね。もう実家に帰ってくると別になんかどっか行きましたとかね、その小麦粉行きましたとかあんまなかったね。まあ別に実家帰ってまで別にそんな頑張らなくてもいいかなって、ところがあったのとね、あとね、実家帰ってね、あの2日目ぐらいにね風邪ひいたんですよね。まあ若さんのね、まあこれなんかいつも実家帰った時に俺なんかそうなってるような気がするんだけど、あの環境適応能力がないのかね、僕ね、その自分のいる環境が変わるとね、あのすぐ体調を崩しちゃうんですね。何なんだろうな、なんかハウスダストなのか、ホコリっぽいところに、実家がホコリっぽかったのか、何なのかよくわかんないですけど、すごいなんかなんかね、鼻水が止まらなかったりとかですね、なんか目がすごい痒くなったりとかして、もう絶対これハウスダストの類のやつだろうとかって思いながら、いつも実家帰ったらいつもそうなるんですね。だから多分ね、なんかそういうアレルギー持ちなのかもしれないなっていうのはちょっと思いながら、まだ病院には行ってないんだけれども、あ、札幌に戻ってきたらね、目が痒くなるのは終わったね。まあでも鼻炎だから、もともと鼻炎症だから、なんかね、鼻水に関しては別に、ね、でそんなに気にしていないんですけれども、ああみたいな話でね、なんか実家帰って体調を崩しまして、2週間は長いね、やっぱり実家帰ってだからね、札幌に帰ってきて改めてこのサンスターがすごくその居心地いいねみたいなのがあってね、もう一回実家離れちゃうと思うね、この一人でいるスタイルにこうなれると、こうなかなかこう実家に行った時にこう、え、なんかちょっと言いづらいんですけどみたいな感じは正直あるよねみたいなところで、いやー、もうまあでも、もうしばらく帰らないからね、いうことで、もう帰ったとしてももうこんなに長く帰ることは多分もうないだろうなっていうのはあるかなっていう気はしますけどね。2週間帰ったらちょっと長かったね。1週間でもよかったね、正直ね。だから妹が帰るタイミングで俺も帰ればよかったね、一緒にね、なんてのは思ったりもしないことはなかったですね。まあでもゆっくり、ね、まあ父親母親の顔も見れましたし、まあそれはそれで良かったのかなというふうには思いますけどね。まあ父母仕事していて、で下の兄弟も学校行ってみたいなね、割とね、実家に俺一人みたいな時間は割と多かったね今回。まあ前、去年帰った時もそうだったかな、そうだったんですけども、まあ割とね、僕一人だから、ね、実家に帰っても札幌にいてもどの道一人みたいなのが、多かったわねみたいなところで、まあただあれだね、実家にいるメリットは、黙っててもご飯が出るあたりは、まあその実家にいるメリットだよねひどいですね。まあとはいえ片付けとかね、あと実家で僕が一人になったタイミングで掃除機かけて掃除したりとかっていうのはあったけどね、あんまり札幌にいるときはあんまり変わんないね、そういう意味であんまり札幌にいるときはあんまり変わんなかったね今回ね。まあそんな感じで、だらだら、実家で過ごしておりました。ここ2週間でしたということで、別に当たり障りもない、別にそんなね、面白くもない話でしたね。あ、実家の間ね、でもゼミ生とか、あとスカイプとか LINE とかで連絡取り合いながらね、研究に関することはちょびちょびちゃんと進めてましたよ。まあちょっとね、新たにまたミッションもね、ちょっと僕の方に課されたので、まあその話はちょっとまた次回しようかな、ということで、そんな感じで、皆さん、札幌、僕が不在の間はそんなことをしてましたという話でした。まあなんか、菊野先生もね、なんか、小麦粉とか言ったんでしょ。まあその話もまた次回しましょうか。別に、これ以上膨らませることできないんだけどな。まあいいや。ということで、ここまでは、ね、カラデーズバーサンティーばかりでした。それでは皆さん、次回までお元気で、さようなら。カラーデイズポッドキャスト2015年3月31日の潜伏まであと 206日。